コモコパレード。
はい、
はい、
はい、というわけで年末ですね。
ね、始末、
うん、はい、そうですね、
でございます。
うん、まあどうですか、元気ですか。
いや、もうボロボロですね。完全にどこかしらの忘年会で風邪をもらって、今もう声がガラガラございます。
行くなよ、んな忘年会とか。
いや、まあでも、まあまあ、集英社のとかなんだとかいろいろあるんで。
エリートでございますね。
そう、行きたいわけでもないんですよ、意外と。でもなんか行ってたら、
うん、
でも別に、なんかでもあれでしたね、一個ちょっとアニメの会社の忘年会に、
うん、
呼ばれて行かせていただいたんですけど、
うん、
ベジータの声優さん、堀川亮さん、
はいはい、うん、
最近でもないけど、コナンの服部平次とか、うん、堀川さんとちょっとお会いできたのは、なんか、嬉しかったっすね。やっぱドラゴンボールの声優と会うと、子供心に戻ると言いますか。
あんまり声優に興味ないタイプの人間だったくせに。
そう。まあでも、声優には、まあ声優に僕もちろん興味あるって言ってませんし、実際そんなないんですけど、でもその、さすがにベジータの声とかは分かるんじゃないですか、聞いて。
まあね。
アニメ自体は別に見てて好きなんで。
うん。
あとは、あれでしたね、トトロのメイちゃんの声の方。もうおばあちゃんなんですけど、ちゃんとメイちゃんのあの感じの声だったんで、あ、メイちゃんだとか思
って。あなたトトロっていうのねの声の人ね。
声の人ですね、はい、うん、
なるほどね。
こんな感じでなんかいろいろな忘年会に呼ばれてたら、うん、風邪ひいたっていうダメ漫画家でございますけれど、はい、
そうだよ、声優さんに。
声優さんとか本当こんな声になったら仕事できないから、めちゃめちゃ気をつけてるでしょうね。なんか、いや、まあ別に僕も気をつけてるつもりでも聞いちゃったんですけど。
でも刑事コロンボ見てたら、
はい、
なんかガラッガラの声の一回やったぞ、刑事コロンボが。
ああ、じゃあもう風邪ひいちゃったんです
ね。風邪ひいたんだろうなと思って。まあガラガラの声の回もあったし、違う人の声の回もあったような気がするな、確か。
ああ、じゃああまりにも風邪声で収録あれだからとかなんですかね。
なのか、まあなんか都合でダメだったんじゃない。
なるほど。
まあまあ、コロンボはね、あれカットしてから声優入れてるから、うんうん、今出てる DVD ってカットしてるところも見れるから、うん、声優さん銀河万丈とかでやってんだよね。
あ、そうなんですか。銀河万丈さんがやってるんだ、そういうところ。
うん、全然なんか、まあ、別に下手ではないんだけど、銀河万丈になるなって思うんだけど、急に銀河万丈になったなって思う。
個性的でもありますしね、
うん、なんかね、いや、ほんでね、まあ別に北上君はそういう、愉快な、なんていうの、出版業界のうまい汁を吸って生きてるけども、まあ俺は、悲しく家で仕事してるわけだけど、なんか相変わらずオーディブルって、はい、
うん、
朗読アプリというか、朗読サービスを聞いてるんだけど。
はいはい、ずっと以前から聞いてるって言ってましたよね。
まあそうね、でも、意外とずっと聞いてると聞くもんが減ってくるんで、
うん、ふんふんふん、
なんか半年ぐらいあんまり聞かない時とかもあるんだけど。
ああ、作品が新しいの出るまでちょっと
待ってるというか。そうそうそうそう。なんか俺はもう自己啓発ものとか聞かないし。で、まあやっぱり俺がよく聞く外国の小説とかはそんなに上がらないので。
あ、そう、どのぐらいの頻度なんですか？全然ピンとこないんですけど。
本当ね、まあ頻度っていうのもないんだけど、まあ結構なメジャー作品じゃないと。
ああ、なるほど。
うん。だから賞を取ってるような作品しかない。まあ基本的には賞になってるとか映画になってるとか、まあ日本でとても売れてないと、まあ、そもそもそのレベルにならないと翻訳もされなかったりするから、
うん、ああ、そっかそっか。まあ確かにそうですよね。
ただもちろんハリーポッターとかは全部あったりとかするし、 まあ今すごい話題になってる、ここ何年かミステリー業界でずっと話題になってる、あのアンソニー・フォロビッツっていうさ、
うんうん
うん、あの昔々あの荒木宏彦が表紙書いてたあの14歳の、
あ
ったやろ、
ありましたね、はいはいはい、うん、
あの人が今本格ミステリーの方行ってて、
あ、そうなんすか、
あの人もともと脚本やったりとか、まあ、少年向けの小説書いてて、
はいはいはいはい、
14歳のあのね、あの探偵もののやつをやってて、で今あのめちゃくちゃ賞を取ってめちゃくちゃ評価が高いのが笠崎殺人事件シリーズっていうのと、
あ、はいはいはい、まああれですよね、何年か前のこのミステリーがすごいとかに入ってるやつですよね、
まあもちろんね、なんもう歴代的歴代ないみたいな感じで入ってる
な、あ、そうですよね、はいはいはいはい、
でその笠崎殺人事件シリーズと、メインテーマは殺人っていうシリーズがあって、
はい、
その2種、その2つのシリーズを今書いてて、その2シリーズがめちゃくちゃ売れてるんだけど、
はいはいはい、
まあ、両方ともね非常に複雑で、まあ、それ説明するのも大変なんだけど、笠崎殺人シリーズっていうのは、まあ、小説内小説があって、
ああ、はははなるほど、
でその小説を編集者が読んでたら最後の1章が足りなくて、
うんうんうん、
でその作者が殺されちゃって、でその原稿、最後のオチの原稿がないって言うんで、その元々の原稿もミステリー小説で犯人は分かったみたいなところで終わってて、
で
現実世界でも犯人を探すんで、そこがリンクしてくるみたいな、かなり複雑だけどすごい面白い小説なんだけどね。
なるほどなるほど、あ、面白そうですね、リンクしてくんですね。
それが笠崎殺人事件っていうのと、あの夕顔殺人事件っていうので、まあ第3弾が今度出たんで来年中には第3弾が多分日本でも翻訳されると思うんだけど、
はいはいはい、
で主人公、あの現実世界 の、 あの編集者が、まあ、まあ40代後半50ぐらいの女編集者なのね、
はいはいはい、
で、あの小説内小説の方はアティカス・ピュントっていう、あの、まあ、時代設定も1950年代で、あの、うん、第二次世界大戦 の、 あのナチスから生き抜いた探偵みたいなのがいて、アティカス・ピュントっていう、うん、でその、現実世界の探偵役というか編集者が、
はい、
あの山口由里子がやっていて、
ほい、
そうそうそう、赤木律子ですね、
はい、
エヴァンゲリオンの、ピンときていない、
いや来てます来てます、 もちろん、いやいや、あ、そうなんだ、
赤木律子さんがやってて、律子さんの声はいいなと思って、
まあ確かになんか知的でちょっと色っぽい声ですよね、
まあ50歳の編集者っていうのはちょうどいいというか、
なるほど、
そもそも金髪キャラをやること多いんだけど、う
ん、あ、もともとやっぱ金髪女性似合うみたいなことなんですね、
あ、律子さんもそうだし、あのアドベンチャータイムのフィンのお母さんも、
あ、そうですね、確かに、うん、
金髪、
なるほど、
なんかそういう感じするよねっていう、
やっぱハマったらそれっぽいの呼ばれるというか絶対オファー来るんでしょうね、
まあでも山口ゆり子を選ぶって相当じゃない、お金もかかってるし気合も入ってるような気がするけどね、
ああそっかそっか確かに、
うん、もう、いや、そうそうそう、だから意外とあんまり知らない人とかもいるよ、ただこれはもうめちゃくちゃ売れるのがもう目に見えてる作品だからね、
うんうんうんうん
うん、でそのもう一個の
はい、
メインテーマは殺人っていうやつは、
あ、これはい、メインテーマは殺人、ね、それもシリーズなんですね、
これもかなり、変な小説で、変なというか仕掛けがある小説で、はい、まあ探偵はホーソーンっていうさ元刑事で、まあなんか訳あって探偵 偵をやっている元警察官なんだけど、うん、クビになって、うん、でその警察官がそのとある小説家に俺を取材してあの、
はい、
小説にしないかって小説っていうかまあルポンにしないかって言って持ちかけて小説家と一緒に事件を解決するんだけど、
はあなるほど、は
い、その小説家が、まあ、のそのまんまあのアンソニー・ホロビッツな
の。あ、ご本人なんですか。
そうそうそうそう、だから、めちゃくちゃご本人出てくる、ご本人なそのもので、だからほとんどの情報本人なの。だから普通にスピルバーグとか出てくるのよ。
おもろ。
打ち合わせ、スピルバーグと打ち合わせたりとかしてる時にあの放送音が入ってきて、いやそんなことやってる場合じゃないよって言って連れてかれて、いやすげえ重要な打ち合わせなんですけどみたいな感じになって
、面白い。
でそれでそのままてんてんじゃないか、なんだっけ、日本だと隠語になる冒険のやつあるじゃんか、ちんちんの冒険的な。
ちんちん？
日本だ、そういう北上くんに何か思い出して頼むと絶対出てこないからな。
出てこない、出てこないですね。今なんでちんちんの話になったんだろうと思ってますから。
あれだよ。スピルバーグがやってたアニメのやつ、なんてタイトルだったっけ？リアルなやつ。もう出てくるまで話さない。
嘘。ちょっと待って、スピルバーグのリアルなやつ。
タンタンだよ、タンタンの冒険。
チンチン、そう、なるほどね。
タンタンの冒険、もともとチンチンの冒険なのよ。
それ確かにそれレトロで、なんかラムさんに聞いたな、なんか。
いや、だから、じゃあなんで出てこないんで、一切全く出てこないじゃないか。
全く出てこなかった。今言われて、ああ、なんか聞いたなって思い出しましたよ。全く出てなかった。
アシスタントっぽいふりしてるけど、一切役に立たないからな。
まあ、そうですね。その役に立ったことはない。
チンチン？チンチンって。じゃあ言うの？チンチンで合ってんじゃねえかよ。
そうそう、急にチンチンって言われたから、まあ、頭の中にただチンチンが浮かんでただけの生き物。
スピルバーグでチンチンの冒険って言ったら、もうタンタンの冒険まで一歩じゃないかよ。
確かに。いや、なんか急に言われて何にも出てこなくなった
。大丈夫かよ。まあまあ、タンタンの冒険ですよ。
はい、はいはいはいはい。
で、タンタンの冒険の2の本当に脚本やってたのよ。
あ、そうなんですね。
で、やってたけど2できてないでしょ。
そうそうそう。だって映画1しか、1というか1個しかないですよね、タンタンのスピルバーグって。
そうそう、だから結局できてなくてざまあ見ろみたいなことが書いてあるんだよ。まあだから現実と虚構が入り混じってるんだけど。
ああ、なるほど。
だからかなりリアルなのが出てくるのね、この人は。だからそういう小説に関してはかなり面白い仕掛けがまずあるやつが多くて、
なるほど。
オーディブル化されてないやつだと、あの砂の家っていう、あのシャーロック・ホームズの公式な続編書いてるね。
砂の家？
砂の家だったと思ったけどな。
なるほど。
うん。だから本当の財団が、あの OK 出したというか、あの本当の続編だね。
そんなのがあるんだ。シャーロック・ホームズの続編をアントニー・ホロビッツさんが書いて、しかも
公式が絹の家だ、絹の家、
絹の家、
絹の家っていうのを書いてる。もう一冊書いてるはず、モリアティっていうのを書いてるね。
読んでみよう。ちょっと絹の家とモリアーティ、モリアーティ教授か。
うん、それ2作を、まあ、公式財団が認めてる続編を書いてたりとか。で、まあ、その、あれも、かなり、笠崎寺とかも、まあ、アガサ・クリスティのオマージュとかが多いんですよ。
なるほど。
でも、作品自体もものすごいオマージュが多いんで、まあ、日本人だとちょっとついていけないぐらいのとこまでもあるんだけど。
ああ、どこがどういう小ネタか分かんないとかってこと？
そうだね、まあ、翻訳だからね、あの言葉遊びがめっちゃ多いんで、あの要は
あ
の、
ああ、なるほど。
不思議の国のアリスとか、鏡の国のアリスだと、日本人だとちょっとついていけなくなるのに近いような感じかな。
ちょっとその原文で読まないと分かんない面白さがあるんですね。
そうだね。ただまあ、あの、なので、単純に面白いのは、あの、メインテーマは殺人の方が面白いかな。
あ、なるほど、こっちの方が。
そうそう、
あの、スピルバーグが出てくる方ですね。
そうだね。オーソン&、オーソン&ホロビッツシリーズの方が面白くて。
うん、そうそう。
ほいで、その、それの声優さん、読書の声優さん。
はい。
が、岩田光雄さんなんだけど、誰だかわかるかな。
おー、なるほど。
あ、さすがにわかった。
さすがに、はい。
はい。あの、3をつけろよ、デコスケ野郎でおなじみの。
はいはいはいはいはい。ああ、そうなんですね。
うん。めちゃめちゃうまいけどね。
うわ、いいっすね。
うん。まあ、かなり本当に、キャラクター全部、いい具合に、あの、演じ分けてて、聞きやすいですけどね。
なるほど。
光雄さんは。おめえは、おめえはボスになった
の
に。
岩田光雄さんがそれやってるのめっちゃ聞きたいな。へえ。
まあまあ、ちょこちょこ。まあ、だから意外と、喉悪いな。
すいません、本当すいません。
普通に、結構、やってるよ、そのオーディブルで、その普通に声優とかでも相当できるから。
はい、
うん、かなり結構有名な声優さんがやってるのもあるけどね。
なるほどなるほど。
うん、まあなんか普通に役者さんがやってるのもあるけど。
ああ、まあ俳優とか女優ってことですね。
うん、
へえ。
なんかナレーターで確かね、調べ人気俳優でも、人気俳優声優とかで調べると、ああそうだね、桜井貴博とか杉田智香とか、
ああほほほほ、
あのおそ松さん系の人とかもやってるし、大塚ねねとかそっち系の、あの、
おお、ああ、女優さんね、
とか田中玲奈とか。
まあでも大塚ねね、確かになんか寝ながら聞くにはいい声かもな、なんか落ち着いた声というか。
上白石萌音とかもやってるね。
ああ、最近の方っすね。はあはあ、なるほど。
最近の方というざっくりした。
で、千と千尋の人っすよね。
そうなのかな。
千と千尋の舞台で千尋役やってた気がする。
舞台なんか知るか。舞台
あれ違うね。ただまあ僕結構女優の名前と顔と間違えてることあるから、あんまあの嘘かもしれない。
まあ俺はどっちかというと、そう、まあ俺は意外と本当のこと言うと、意外とアナウンサーみたいな朗読でいいなとは思ってるんだけど。
ああ、なるほどね。女子アナとか男子アナウンサーの。
そう、昔 NHK で、あの、私の本棚っていうラジオをやってて、あの NHK のラジオでね、
はいはいはい、
普通にアナウンサーが、まあ、小説とか、まあ、1週間で1冊みたいな感じで読み上げていくのやってたけど、
ほいほいほい、
アナウンサーはそこまで演じないから、
うんうんうん、
女声とか男声出さないで、淡々とまでは言わないけど、ちゃんと読む感じだから、だからなんか聞きやすいけどね、うん、
ああ、まあそうか、あんまり感情込めない方が逆にこっちがいろいろ想像できていいんですかね。
いやー、まあだからどうかなってところ、あの、だから当然、あの、声優さんはかなり、あの、ちゃんと読む。まあだから大塚明夫とかもあるよ、銀河万丈とかもあるし。
へえ、あ、そうなんすね。
大塚明夫は確か、うん、芥川とか聞いた気がする。うん、
なるほど。ああ、そういうお仕事で、そんな有名な人がバンバンやってるんだ。
都市春やってたような気がするな。
なるほど。
松坂桃李。でも結構、斎藤由貴もあるね。
斎藤由貴、ああ。
ただ、まあ、長いのはやっぱり有名だ、有名、女優さんとかはやっぱりそんなに長くないのが多いよね。
ああ、なるほどね。
それは、18時間ものとかなかなか大変やからね。
そっかそっか、そうっすよね。小説丸々だから。
いや、かなり大変だと思うけどね、一冊読むのって。
そうですよね、音読で一冊読むのって結構なカロリーの仕事っすよね。
でも普通、だいたい10時間を超えるから。
はいはいはいはい。
どんなコンテンツでもだいたい小説だったら。
うんうんうん。
まあ短くて8時間ぐらい、長くて18時間とかだから。だから、こう、普通にクリスティのクリスマスプディングの冒険みたいな、そんなに長くないやつでも12時間ぐらいあるって感じ。
冷静に考えたらやっぱ結構しんどい仕事っすね。
いや大変やと思うよ。なんか
ね、
だから結構まああれだろうね。うん。ちょっと待ってね。
それで、うん、最近はそのホロビッツのを聞いたってことなんですか。
ホロビッツのやつがだから、長いやつが。カササギが2本と、
はい、
そのカササギも新しいの出たけど、とりあえず放送シリーズは10までやるって言ってて、
お
今4までもオーディブルになってるから、
あじゃあ順次上がってくるんですね、きっと。
で今3巻も聞いて、だからあと残り1個だからちょっともう終わっちゃうよと思ってちょっと寂しがって
それ大体あれですか、お仕事中に聞いてるんですか。
まあペン入れとか。
ああなるほど。
あと移動中かな。
まあ BGM 代わりに。
いやまあ BGM 代わりほどさらっと聞いてると入ってこないから。
おお、じゃあ割とちゃんとオーディブル聞くぞって感じで聞いてらっしゃる
んですね。そうだから15時間のやつでもう20時間は聞いてるかな。
え、どういうことですか。
いやいや、だから巻き戻して聞いてるってことだよ、単純に。
ああ、何度もね。ああ、なるほど。
うん、一発が入ってこないとか多いよね。
うん、うん、うん。
うん、なんか、空耳になっちゃうこととか多いから、特にミステリーだし。は
い、いや、まあ僕もそうなんですよね。仕事中、ペン入れの時、ネットフリーとかつけてたんですけど、もう、全然見てないなってことに気づいてやめましたからね。
画面見てないからね、だから音声の方がいいのよね。
確かに確かに、そのオーディブルは音特化だからもうちょっと入ってきやすい気がしますね。
そう、だからペン入れの時とか歩いてる時とかが一番入ってくるよね。
なるほど、まあ、確かにラジオとかと一緒だから音のみのコンテンツだからいいのか。
まあいいと思うけどね。まあ別に人によるけどな、 あの音声から情報入ってこない人もいるからね。
ああまあ、でもなんかね、そのオーディブルに関しては意外と、フェイスブックとか見てたら、講談社の漫画家さんだとか、なんか、ちょこちょこ漫画家さんも聞いてるんだなって知って、
うん。
このラムさんに聞く前に、そのオーディブルっていうカタカナワードがあんまり目に入ってこないというか知らないから、でもなんか、うん、教えてもらうと意外とみんなつぶやいてるなみたいな、このオーディブル良かったとか、このオーディブルどうだったみたいな。
あ、そう。俺も全然あんまり人のことは気にしてなかったけど。
いや、僕も気にしなかったんですけど、意外とオーディブルの感想を言ってる作家いるなとか思って。
あ、だからね、案外今、そう、オーディブルって朗読だけじゃなくて、普通に放送室とか、ラジオ的なものも聞けるようになったから。
あ、まあ、なるほど、なるほど。
ただ、基本的にはまあ、やっぱり、小説を聞くって、とか、あと自己啓発ものを聞く人の方が多いのかな。多分一番聞くのは自己啓発ものを聞く人が多いと思うよ。
そうなんだ。
まあ、俺に言わせれば頭の悪いクズどもが多いと思うよ。
自己啓発もの、あ、そっか、そのビジネス書とかもあるのか。なるほど。
大谷翔平の思考法とか、一言でまとめる技術とか、そういうのを聞いてる人が多いと思うよ。
なるほどね。
そういうあの役に立つ本っていうの。
あのうん。
てかそういう本がまあよく売れてるからね。
そっか、まあまあ、なんか通勤の時聞いてみようとかそういうのなのかな。
そうそうそうそう、時間をうまく使って自分をあの成長させようみたいなあのクソども自分使ってるんじゃないかなとは思うけど。
まあまあまあまあまあ、でもまあ本当にそう思ってやってらっしゃるでしょうね、やってる方は。
うん、絶対なんか騙されるな、なんかカルトとか。
本当そうですけど。
山本太郎とかに騙されるなよ。まあそんなはいいんだけど、まあだから文学小説だと今聞かれてるのがちょうど星新一が何冊かパラパラっとこう、
あの、おお、いいですね。
ぼっこちゃんとかそこら辺の、もう何回も読みすぎちゃってるけど、まあそこら辺が、あの、大塚明夫がやってるね。
あ、いいっすね。でも星新一、いいっすね。
何回聞いてても、大塚明夫がやってくれるんなら、ちょっと聞きたいよねっていうのはあるよね。
うんうん、確かに確かに。
あと、午後の恐竜と妖精配給会社もなってるから。
ああ、午後の恐竜いいですね。うん、
うん。ぼっこちゃんがなってるの。まあ、ぼっこちゃんを、まあ、まず最初にぼっこちゃんするだろうけどさ。すごいよね。うん。
まあ確かにでも星新一さんのお話はそうやって聞くのにも向いてそうだな。なんか聞く側もストレスなく聞けそうだし。
まあ星新一あたりからやっていくのがいいんじゃないのとは思うけどね。
うんうん、そうですよね。多分星新一のとかだと一冊で10時間以内とかですよね、きっと。
7時間52分だね。
あ、7時、あ、でもやっぱ、言うて、そのぐらいなんだな。なるほど。
いや、あの、もう全然その、時間的なコスパはそんなに良くないですよ。
うん、うん、うん。
ただ、その、俺はもともと小説を読むのが遅いので。
あ、そもそも別にオーディブルに頼らずとも、小説に読み出しちゃう時間かかると。
あ、そう。俺本読むの遅いのよ。
結構でも小説読まれてますけどね。うん、キングとか読んでる。うん、だからめっちゃ遅いですね。
めっちゃ遅いよ。だから書くのと同じぐらいかかるとは言わないけど、うん、読むのはすごい遅い。てか俺そもそもな、読むときにあの音声に頭の中で置き換えて読んでるから。
ほうほうほう。
だから結構普段から声優当てて読んでんのよ、本を読むとき。
それはまあ脳内でその声優っぽく音読してるみたいなことが起きてるんですね。
そうそうそうそうそう。だから実際にオーディブル聞くよりは多少この間の部分とかは早いとは思うし、多少急いで読めるけど、その速読みたいなのは全然できない。
ああ、なるほどなるほど。
うん、だから多分ちょっと早めに読める人とかの、まあ、倍ぐらいかかってんじゃないかな。
ほうほうほう。まあ、僕の自分がでもどのぐらいの速度かはあれだけど、読むのが遅いとか思ったことはないな。
それは早く読む必要がなかったからじゃないか、今まで。
ん？
今まで早く読む必要がなかったからじゃないかな。
ああ、まあまあ、そうかもしれないですね。
そうそう、速読できる人とかは、まあ、単行本一冊とかだったら1時間かからず読めるぐらいのスピードでは読めるんじゃない？
ああ、まあ確かに、その速度で読めるんだろう。だ、漫画の本でも1時間で読めない気するの。
あのね、これはね、マジな話ね。あんま入ってこなくなるのとね、抜けるのが早くなるんだよな。
なんかそんな気はしますね。
漫画喫茶で漫画いっぱいいっぺんに読むと抜けるよなと思うけど。
まあはいはいはい、確かに。
そうそうそう、だからまあそれはそうだよねって話ですよ。手っ取り早く読んだら手っ取り早く消えるよねっていうのはあると思うよ。
そうですよね。テンポ感早めていくと、まあ、何でもですけど漫画に関わらず、その時面白いけど抜けるの早いってのありますね。
まあだからまあ別にそんなに困る、まあ仕事の時ね、もうちょっと早く読めるといいけどなとは思うんだけど。
ああ、そうですよね。ラムさんとかお仕事柄これ読まなきゃとかありますもんね、結構。
まあそうだね。 まあただまあまあいいかなっていうぐらいの話でございました。はい
はい、
終わろうかな。
はい、あざあざしたオーディブル、とりあえず星新一聞いてみます。
はい。